おはようございます、メッセージをするときにしか最近教会に来てないんで心苦しいんですけれども、今日はルカの15章11節から32節父の愛の例えということで、一般的には放蕩息子の例えということで知られている箇所なんですけれども、ですから教会に来られている方は一度は聞いたことがあるような有名な箇所なんですね。以前私がこの教会に所属する前に、前の教会にいた時に、その教会が一応大きくなって、独り立ちできるようになったんで、その教会を作ったアメリカの軍人の人たちのところに牧師夫妻を報告がてら送り出そうということで2週間ぐらい旅行に行ってもらったことがあるんですね。でその時に、2週間くらいの間に向こうの牧師がちょうどよかった、これからアメリカの刑務所の中に行って、伝道しに行くんで、いい機会だからお前も来ないかっていうふうに牧師に言われたらしいんですね。で牧師がぜひお願いしますということでアメリカの刑務所に初めて行ったら、で、別に、刑務所の係員が囚人に何を話してもらっても別に構わないんだけれども、ルカによる福音書の15章の話だけはやめてくれとルカによる福音書の15章っていうのは、失われた1匹の羊を99匹の羊を置いて探すという例えと、女の人が10枚の銀貨のうち9枚を1枚をなくしてそれを探すということと、放蕩息子という失われた子供息子を探すと、その3つが入ってるんですけども、どれもみんな来る牧師はその話をするんで、それだけはやめてくれっていうふうにもう囚人は聞き飽きてるんで、よっぽど自信があれば別だけども、そこはやめてくれっていうことで、そのくらい有名な箇所なんですね。で皆さんもご存知かと思うんですけど、芥川龍之介という作家がいて、蜘蛛の糸だとか花だとか都市神だとか短編小説の名手っていうふうに言われている芥川賞の元になった人なんですけども、いろんな短編小説を書いている人なんですけども、その人がたまたまこの放蕩息子の例えのところを読んだんですね。作家ですから聖書を読んでるんですけども、そしたらその驚愕して、これは、短編小説の極致だと。わずか1ページの間に、起承転結があって、人間の欲望、転落、危機、回復、それから父の愛、それから妬み、さらにはその続きをなんとなく見合わせて終わっているという、もう全ての要素が入っている、非常にもう短編、これ以上短くすることができなくて、人間の生活の欲望の全てがこの 1ページの中に入っている、もう短編小説の極致だというふうに絶賛したということで知られているところなんですね。で今日はその父の愛の例えというふうに私はつけたんですけれども、ある有名な神学者はこれは本当は失われた二人の息子の例えだっていうふうにするべきではないかっていうふうに言った有名な神学者がいるんです。ですから正確に言えば失われた二人の息子のための父の愛の例えっていうことになると思うんですけども、そこまで言うと長くなるんで、父の愛の例えというふうにしました。それではちょっと長い箇所なんですけれども、ルカによる福音書15章の11節から32節までお読みしたいと思います。出ないですね、出ないんで、皆さん お手持ちの、聖書をご覧になって、訳が違うかと思うんですけれども、私は新改訳聖書でお読みしますので、書いてあることは同じなんですけれども、お読みします。またこう話された、ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に 大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるではないか。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って、彼を抱き口づけをした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのこと呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて癒おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったのだ。見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたということで、お父さんが肥えた子牛を放らせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。そこで、父が出てきて、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。それなのにこの私には、友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきた、あなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのが当然ではないか。ちょっと長い箇所なんですけれども、この場所を一節を読むと、イエス様はまず最初に罪人とか主税人を相手に話をしていたんですね。で、主税人とか罪人っていうのは別に犯罪者ということではなくて、ユダヤ教の律法を守ることができない、神様からこう外された人という意味で、その人たちと話に向けて話をして、それを見ていたパリサイ人とか律法学者、自分たちは神様から選ばれて正しい人だっていうふうに思っている人たちが、なんであなたはその神の子っていうんならば、あんな人たちと交わって一緒に話をするんだっていう不平を言い出したんですね。で、こっちに、罪人がいて、こっちに自分たちは正しいってパリサイ人がいて、その2つに向かってその例えを話されたっていうことなんです。ですからこのテーマは本来は、パリサイ人と罪人とパリサイ人、要するに弟っていうのは罪人の方を暗示しているわけですね。兄っていうのはパリサイ人の方を暗示して、それの対比っていうのがこの十五章の本当のテーマなんですね。で、それに対する父の態度っていうのが 重要なテーマなんですけども、で最初はそのこの例えを話された時に、弟が家を、お父さんの財産を生きてる間に死んでないのに財産くださいって言って出てって、で落ちぶれてもう死にそうになる。でやっぱりそれを聞いてたパリサイ人はそこまではいいぞいいぞっていうふうに思って、これはきっと罪人たちのことの例えだっていうふうに、いい気持ちで聞いてたんですね。ところが弟はそこで立ち返って、今度お父さんのところに行って、当然お父さんはそんなの知るかって言って追い返しに違いないっていうふうに思っていたのに、それもう大逆転ですね。お父さんはもう喜んで迎えちゃう。でそんなのありえないだろう。当時のユダヤ人の人の世界でもそれはありえないだろうということで、お父さんの態度っていうのがその当時の人間の常識では考えられない、要するに神様の愛っていうのは非常識っていうかもう常識外のことで、それで、ユダヤ罪人の人たちもパリサイ人たちの人たちもびっくりしたわけです。で、お金を全部使い果たして友達がいない、友達も当然いなくなって、飢え死にしそうとなっても、食べるものも与えてくれる人はいないわけですね。でも飢え死にしそうっていうことですから最大のピンチです死んじゃうかもしれないという究極の危機ですね。ある人はその危機に陥った時に人が選ぶ選択肢っていうのは信仰か発狂か自殺だっていうふうに言った人がいるんですけれども、でもう食べるものがない、餓死するかもしれないと思った時に、この弟はそうだ父のもとに帰ろうっていうふうに考えたわけ。最大の危機っていうのが神様の祝福につながっていくんですね。時々神様の祝福っていうのは試練っていう包装紙に包まれてやってくるんだっていうふうに言った人がいるんですけども、人生最大の危機が訪れたんですけども、そこで父のもとに行こうって言ったら自分が想像もしなかった祝福に変わっていく。全てのイエス様の例え話っていうのはそうですけども、その誰に向かって話しているのか、この群衆なのか、例え話をしている相手なのか、例え話の主人公なのか、そうじゃない人なのか、自分がどこにいるんだろうかっていうふうに、自分はどこに立ってその話を聞いているんだろうかっていうふうに考えることが重要ですね。で、弟が帰ってきてみんなで喜んで、お父さんはその牛を子牛を放って、子牛って大変な財産ですから、それを殺して、子牛ってのはかなりやっぱ子牛でも大きいですから、一人や家族じゃ食べられないんで、もうみんな周りの人を呼んで宴会を始めたわけですね。で、そして宴会だけじゃなくて歌や踊りが聞こえてきた。でそこに兄貴がこう帰ってきたわけですね。兄貴が帰ってきて、あれは何だっていうふうに聞いたら、仕事の人が、息子、お兄さん、弟さんが帰ってきたんでみんな喜んでいます。ここの音楽っていう言葉はギリシャ語ではシンフォニアっていう言葉が使われていて、シンっていうのはシンフォニーとかシンポジウムとかみんなで一緒っていう意味で、フォニアっていうのは音を出すとか踊るとかそういう意味で、シンフォニアっていうのは英語でシンフォニーになった語源の言葉なんですね。ですからみんなが弟が帰ってきたことを喜んでいたのに、兄以外は喜んでいたんですね。そしてお父さんは、あなたは全部自分のもとにいたから全てお前のものじゃないかっていうふうに一生懸命なだめたんですけれども、 お兄さんはそんなことを全然思っていなくって、私は本当は自分でもそうしたかったのかもしれないけれども、私はもう一度も文句を言ったことなく 掟を守ることもなく、まるで奴隷のように忍耐と従順のそこには父のもとにいる喜びもなければ感謝もない。で、私の友達が来るんで今度ヤギ私にくださいよっていう、そういう心の交流もないわけですね。まるで奴隷と同じような状態にいたわけですね。ですからそれ で当然兄弟愛もないわけです。あ、これをよく読んでみると、自分の弟のことをお父さんにあなたの息子って言っているふうに言ってるんですね。私の弟っていうふうには言ってなくって、あなたの息子、もう お兄さんの目から見れば兄弟じゃない、もうまだ赤の他人になっている、そういう見方をしているわけですね。それで、でもお父さんはお前の弟っていうふうに言って、弟の愛情っていうのは全然変わらないんですね。で、宴会っていうのは、ある人によるとこの子牛を打って宴会を開いたっていうのは天国の例えを暗示してるんじゃないかっていうふうに言って、みんなで喜んでいる。で、弟はそこにこう入ってきたわけですね。いい服を着せて指輪をはめるっていうのは実印を表してるんで、もう子供として、認める。靴を履くっていうのは奴隷ではなくって家族として迎えるっていうことで温かく迎えて、みんな喜んで、それで宴会にその天国の盾になっている宴会の中にも喜んで入って、みんなで喜んで、でも兄は自分の力で、お父さんの恵みとかではなくって自分の努力、自分の技で天国に入るつもりでいたんで、お父さんが一緒に入ろうって言ってもそんなものは入らないっていうふうに、自らその恵みっていうのは、蹴っ飛ばしてしまう。そういうような状況にいたんですね。ですからその、この、弟っていうのがそのパリサイ人、罪人、もう自分はダメだっていうふうに思ってた人に対をこう表していて、兄っていうのは自分は正しい、自分の力で、救いっていうのはあるんだ、ただし自分が正しいと思っているし、人に対する愛もないし、父親に対する感謝もなければ喜びもない、まるで奴隷のような状態、2つの状態でもお父さんにとっては両方とも自分の子供なんですね。ですから一緒に喜ぼうっていうふうに言っているんですけども、弟が父の元から分け前くださいって言ってもらって出ていくのは、もうこれは神様からの、お父さんからの独立ではない、お父さんからの孤立ですよね。中東の当時の状況では18歳ぐらいになると、大体お見合いをして奥さんを見つけるっていうのは普通の習慣だったんで、まだお見合いもしてないし相手もいないんで、多分このフォト息子の弟っていうのは、フォト息子の方は10代後半、16歳から18歳ぐらいまでの間、まだ要するに親から見ればまだ半分子供みたいなところで、もう親の世話はにはならない、財産だけもらえればそれでいいんだ言って出て独立してしまうんですけども、それは独立ではなくって孤立っていうふうに言えると思います。ちょっと違う話、聖書ではない横道の話になってしまうんですけども、もう10年ぐらい前ですけども、ある仕事をしていて、工場の生産ラインで使う自動ロボットっていうのがあって、こう機械をこっちの製品をこっちにこう24時間ずっとこう自動でロボプログラムされた通りに動かす、ただのロボ産業用ロボットが昭島の工場にありまして、それがある時壊れてしまった。で、工場にも技術者がいるんですけども、一生懸命こう見たんだけども、これはどうしても直らないと。で、これはしょうがない、もう作ったところに持っていくしかないっていうんで、そのロボットを作ったところに大至急持ってって、ロボットがないとそのライン止まってしまうんで、大至急持ってって直してもらって、すぐに持って帰ってきてくれっていうふうに言われて、 ゾウロボットですから高温でホコリまみれの結構劣悪な環境でずっと24時間動いてるんですね。でもうある日突然壊れてしまってもうホコリだらけ でこれを、昭島から、静岡にあるヤマハ発動機の産業ロボットを作ってる主力工場があるんですけども、そこまで持ってってすぐに直してもらってすぐその足で帰ってきてくる。あのもう話は通してあるからって言うん で9時ぐらいに出て3時間ぐらいで山の工場に着いて、そしたらもう技術者の人が待ってて、あこんなになっちゃったのかまるで自分の子供を見るようで、もう埃だらけで傷ついてて、あこんなによく頑張って働いたねっていうふうに愛おしんでるんですね。で、あこれケーブルも傷ついてるし、新しいのに変えなくちゃいけないし、中もきっと埃がいっぱい入ってるし、基板も変えるようだなって、もうプログラムも入れ替えた方がいいかもしれないなっていうふうに、もうみんなでこう寄ってたかって添えてるんですね。で、ちょっと心配になって、すぐに直してもらえるっていうふうに話を聞いたんですけど、本当にすぐに治るんですかっていうふうに聞いたら、あもちろんですって、このロボットは私たちが設計してこの工場で作ったんです、外見はともかく中身は新品同様にしますまあ小1時間ですぐらいですかねっていう、で任せてください、あちょうどまだお昼食べてないでしょって、あそこ横にある建物は、ね、社員食堂なんです、工場に来た人は誰でも使えるから食べてってくださいって美味しいですよって言って、横に行ったら大きな体育館みたいなものと別の建物があって、体育館の方に入ってったらそこは体育館ではなくって駐車場なんですね。でヤマハっていうのはオートバイを作ってるメーカーなんで、二輪車は体育館の中の屋内の駐車場で、四輪っていうのは外に、まあ、普通に止めてあるんですけど、当然社員は二輪車オートバイで通勤してくる人がいるんで、自分たちの製品が雨ざらしになるなんてとんでもないっていうことで、二輪車はちゃんと屋根がついた屋内の駐車場で、もちろん自転車もあるんですけども、あやっぱりその自分たちの製品ってすごく大切にしてるんだな。でその先にある食堂に行って社員がこういっぱい並んでるんですね。どうやって買うのかなと思ってたら、工場の制服を着てない人間っていうのは全て社外から来られたお客様扱いなんで、もう並んでる自動販売機の前に並んでる人のところに行って、何どうやるのかなって見てたら、一番前の人が、あどうぞ一番最初に使ってください、いや並びますよ、いやそういうふうな決まりになってますからって、お客様優先ですからって、食券を買って、まあ、その日の日替わり定食を買って、でみんなと一緒にこう食べてたら、全然知らない人なんですけども、こう女の人が前に座って、あどうもいつもお世話になってますって全然知らないんですけども、あやっぱり一流の会社っていうのは違うんだなと思って、それでまあ1時間ぐらい経ってもう戻ったら、もうそれこそピカピカになっていて、もうビニールのカバーまでこうかけてあって、もうこれ中身はもう検査もして機能も問題ないですから、このまますぐに使えますからっていうふうに、どうもご苦労様でしたって言って、で持って帰ってきて、いやまた3時間ぐらいで持って帰って、もう全く新品同様に使えるようになったんですですけれども、私たちを作ったのは、神様ですから、私たちも長年生きているといろんな不都合とか故障するところも出てくるんですけども、まあ、いろんな方法はあるんですけども、まあ、あるんでしょうけども、一番確かなものはやっぱり自分たちを設計して自分たちを作られた製造元に、持っていくのが一番確実な方法なんだと思いますね。ですからこの弟息子のお兄さんも、私たちもその何か問題があった時に自分たちを作った方のもとに行けば、その生かし方っていうのが一番、よくわかるんだと思いますね。でこの弟息子の兄と弟の物語で、この兄はそれからどうなったんだろうかっていうのが気になるところだと思うんですけれども、聖書にはその後兄がどうなったかっていうことは書いてないんでわからないんですけれども、歴史的な事実を見るとパリサイ人とか立法学者っていうのは神様のもとに帰らなくて って、キリストを十字架につける道の方にずっと歩んでいったっていうのが歴史的な事実なんですね。ですから私たちは神様のもとに帰っていけば遅いということはない。そしてイエス様が来られた目的、ヨハネ 3-16 で、神はその一人子を使わすほどにこの世を愛された。この世っていうのは言い換えれば私を愛された、私一人でもイエス様が来られただろうというふうに。ですから私たちがいろいろ問題があったときに、いろんなピンチがありますけれども、神様のもとに帰るとそのピンチっていうのは祝福に変わることがあるんですね。ですからだんだん大人になってくると自分の力とか経験がついてくるんで、ここは神様に頼らず自分の力で何とかしようっていうふうに思いがちなんですけども、そうではなくて常に私たちが神様のもとに行った時に、聖書者ですから聖書の目的もの使い方も一番よく知っているわけですね。そこに、帰る時が、私たちの力を本来最大限に生かす方法だと思います。ちょっと短い時間ではあったんですけども、今日のその2つのその応答息子の例えっていうのは、ただ応答息子がダメな息子っていうことではなくて、弟と兄、私たちはどこにいるんだろうか、そして、危機に陥った時に何をしたらいいんだろうかっていうことの、例えだと思うんですね。そのことをお伝えしたいと思います。お祈りします。父なる神様、私たちは、時として自分の力、能力を過信してあなたから目をそらすことがあります。それは、独立ではなくあなたからの孤立です。私たちは毎日厳しい現実の生活の中でそれぞれがあなたからの使命を与えられ実現するために学校、家庭、職場で働いています。これから始まる1週間あなたに聞きながら活動することができますように、あなたに聞く信仰とそれを実行する力を与えてください。今日ここにおられます一人一人の祈りとともに信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。